日曜朝6時始まりの歌、オントロジカルコーチングってなんぞやスペシャル。おはようございます。パンダ大好きパンダフルヒロです。10月になりました。2023年もあと2ヶ月でございます。時の流れの速さにびっくりしておりますね。はい、日もねだいぶ短くなりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて本日はオントロジカルコーチングってなんぞやスペシャルと題しまして、まあ、コーチングをね学んだ仲間でもありパーソナリティ同期でもある方をゲストにお迎えしてお送りいたします。オントロジカルコーチングってなんぞやということで早速始めていきましょう。聞く朝活ご縁夢実現始まりの歌スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
トークライブメリー夢の種。
はい、さて本日のゲストはオントロジカルコーチ&夢の種パーソナリティの岸田隼人さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今なんかねオープニングの曲聴きながら乗ってましたねノリノリになんか動いてましたね。
そうですね、いや自分が使ってるねジングルと全然違うなと思って。
あ、そうですね、うん、人のねだと全然違いますよね。はい、個性が出るというかね、うんうんうん、
ね、いいですね。
いいですね。はい、まあこれまでね何度かね、うん、お会いしたことはありますけど ね、はい、以前は5月に岸田さんのラジオにね、うん、収録させていただいて、はい、土砂降り、
土砂降り、
あの日確か土砂降りで、うんうん、今日の収録は台風がどうのこうのと言って、ね、大丈夫でしたね。
ねえ、なんとかなりましたね。
ねえ、はい、またね時期は違えどね同じプロジェクトを過去に受けたこともあり、
うん、そうですね。
ね、なんか接点はね、はい、多いですね。
そうですね。うん、これともねプライベートであったしね。
そうですね。うん、面白かったですね。
面白かったね。
うん、ではここで岸田さんのプロフィールをご紹介いたします。
はい。
私は現在サラリーマンのほかオントロジカルコーチ、ヘリオセントリック先生術、四柱推命、子育て支援、そしてラジオ夢の種パーソナリティをしております。38歳になる直前会社内で仕事をしていたところ突然めまいと動悸が起こり息苦しくなり意識が遠のいていく感覚に襲われました。すぐに意識などが通常の状態に戻ったのですが近くにいた上司や同僚たちから普通ではないので病院で見てもらうようにと言われ救急車で病院に。検査をしてもらったところブル型症候群という心臓病であることが判明しました。過去に2回同じことがあったことを思い出し主治医に伝えたところ心室細動を起こしてすぐに自然の心臓が元の状態に戻ることは医学的には信じられない、1回でも信じられないのに3回も同じことが起こしているのは奇跡としか言いようがない、何かをするために生かされたと思って命を大事にしてくださいと言われ、それ以来自分は何をするために生かされたのだろうとずっと考えてきました。50歳を過ぎた頃、子供たちの行動を変えていくコーチングに出会い、子供の頃から小さい子の面倒を見て笑顔にすることが好きだったので、これかと思いコーチングの世界に飛び込みました。しかしやっているうちに子供に直接コーチングをして笑顔にしようとしていても、親がいつも生き生きと元気で笑顔になっていなければ子供たちは心から笑顔になることができないと気づきました。ちょうどこの時にオントロジカルコーチングという人の在り方を変えて行動を変えていくコーチングに出会い、これだと思い大人たちに他人に左右されず自分らしく生きていけるコーチング、オントロジカルコーチとして活動を始めました。同時にオントロジカルコーチングと同様、自分を知るきっかけになる占いを始めました。自分の思いを多くの人に発信できるこの夢の種パーソナリティとしての活動も始めました。そして大人になって諦めてしまった夢を再び生きれるようなきっかけになるようにとの思いで、自分らしく生き生きと様々に 活躍しているゲストさんを招いて話を聞いていただくことで夢を再びつかむきっかけになればとの思いでこのラジオパーソナリティをしておりますということで、大丈夫ですか？
はい、詳しいご紹介ありがとうございました。
なんかもぞもぞとしてましたけど、うん、ね、オントロジカルコーチングされてるってことでですね、はいはい、ご自身のプロフィールを通して、まあ、今ね、
うん、はい、
自分で書いたのを私が読んで、なんか改めて思うこととか、はい、あるかもしれないんですけれども、今一番こう伝えたいこと、うん、これを聞いているリスナーの皆さんに何かこう一番伝えたいこと何でしょう、はい、
そうですね、いつもね私の番組でねオープニングで言ってるんですけども、うん、やっぱりね大人になると夢をね、うん、諦めてしまったとかね、うん、夢すごいあったなけどももう忘れちゃったなっていうような、ね、うんうん、方が結構いらっしゃると思うんですよ、
うんうん、
でも、
う
んうん、夢ってね、はい、なんていうのかな、生きる活力になると思うし、
うん、
すごいなんていうのかな、元気のもと、うん、いつもね番組では、うん、夢は笑顔のプロテインっていうね、うん、言葉でちょっと伝えてるんですけど、
いいキャッチコピーですね、
え、ありがとうございます、うん、で本当に夢ってね、うん、元気の源じゃないかなと思ってるんで、
うん、
で大人がね生き生き本当に元気でね、うん、生きる姿を見て、うん、子供たちがね、あんな大人になりたい、うん、僕も早く大人になりたいっていうね、
うん、
本当にその将来に希望を持ってね生きられることによって、
うん、
本当に笑顔になっていくんじゃないかなって思ってるんですよ、
はいはい、
でそういうね、きっかけになるようにと思ってね、うん、そのオントロジカルコーチング、それから夢の種でちょっと自分の気持ちをね、うん、あとはゲストさんを伝えてね、
うん、
なんかの気づきのきっかけになってもらえばなと思ってやってます。
なるほど、
はい、
大人が夢を生きるって、うん、まあ確かに今お話にあった通り、
うん、
まあ、忘れたり日々の生活の中で諦めざるを得なかったりっていうのはやっぱ多々あると思うんですけれども、うん、そうですね、でその大人がちゃんと、うん、生き生きと夢を生きるためには何をどうしていったらいいってお考えでしょうか。
そうですね、
うん、
まず自分を深く知ることじゃないかなって思ってるんですよ。
ほう、
うん、
ほう、その心は、
うん、結構人ってね皆さんそうだと思うんですけど、
うんうん、
自分のことってあまりよく分かってないんじゃないかなと思って。
確かにね、
うん、本当はねどういう思いがあるのかとかね、
うんうん、
まあ、ちょっと人ってね、うん、成長 していくに従ってね、
うん、
まあ、いろんな教育されたりとか、
はい、
親とか、はい、兄弟とか、まあ、年上の人からね、
うん、
いろんなことを言われて、
うん
うん、なんかね違う本当の自分とは違う思い込みをね、
うん、
作っちゃってて、その自分にそういう自分はこういう自分だってことをね思い込んじゃって、
うん、
本来の自分と違うねなんていうのことをね、
うん、
しちゃうと思うんですよ。例えば私なんかね、お兄ちゃんだから我慢しなさいって言ったんで、よくありがちだと思うんですね。
ありがちですね、うん、長男長女あるある。
だからもう我慢するのが当たり前ってことで、
うん、
結局自分の言いたいことも言えなかったし、
うん
うん、もう本当に抑え込んでずっと来ちゃったんですよね、
うん、
ところがもう本当に自分っていうのはちょっと、まあ、潜在意識触れてね、
うん、
やってってみたら全然違う、うんっていうのがね、
うん、
分かって、
うん、
それを本当に外して我慢をね、まあ、我慢せざるを得ないときはしょうがないけど我慢しますけど、でもねそんなに本当に耐えて耐えてっていうんじゃなくって、
うん、
ちょっとその耐えることをね、
うん、
やめて、
うん、
やりたいことやったりとかね、
うん、
ちょっとねはっちゃけたことやったりとかね、
うん
うん、そういうのをやっていけばね、
うん、
本当に人生もね楽になっていくし楽しくなっていくんじゃないかと、そういうのがね、
うん、
いいんじゃないかなって思ってるんですね。そういうきっかけに、
うんうんうんうん、
なるのがこのオントロジカルコーチングかなと思ってます。
ほう、うん、じゃあそのオントロジカルコーチングっていうのは、
うん、
実際にどういうコーチングなのかっていうのを、まあ、話せる範囲で教えていただいてもいいでしょうか、
はい、
うん、
簡単に言っちゃうとちょっとある、まあ、特殊でもないけども、うん、カードを使って、
うん
うん、カードを通して、うん、まあ、自分を見てもらうというような、
うん、
で質問していくことによって、
うん、
潜在意識が、
うん、
もう本当に自分がね頭で考えてなかったことが、
うん、
ポロッて出てくるって来たりするんですよ、うんうん、
はいはいはい、
そうするとあっていう風な顔になってね、
はい、
自分ってこんなものが思ってたんだ、こんなことをね、
はい、
こんな思いを思ってたんだっていうのがね、
うん、
結構普段感じたかったことが出てきたりするんですよね。
それって潜在意識って今お話ありましたけど、
はい、
そこからポロッと出てきて、
ええ、
なんか変化って出てるんですか。
変わりますね。
ビフォーアフター出る、
うん
うん、
一番変わった本当に180度ぐらい変わっちゃった人いますからね、
3
人ぐらいかな、
うん、
まあ、特に 一番最近では30代前半ぐらいの男性だったのかな、
うん
うん、もう本当に最初はネガティブでね、
うん、
もうなんか怒ったこと、うん、言われたこと、はいはい、全部ネガティブに受け取っちゃって、
はいはい、
もう自分は何もできない、自分はもうダメだっていうような感じのことばっかりだったんですね、うん、来た時は、
はいはい、
ところが終わってみたら、うん、そういうものは、まあ、いわゆる、まあ、今まで困難、
うん、
こう自分には困難しか来ないと思ったのが、うん、その困難は、うん、自分が強くなるための、うん、本当にプレゼントみたいな、いうふうにね、受けてるようになったんですよ。だからまるっきり見方が
捉え方変わりましたね。
まるっきり変わっちゃって、うんうん、だから困難来るのは当たり前、
うん、
それを乗り越えていくためのね、うん、強さは自分にはあるんだってことを気づいて、
うん、
もう全くですね、うん、本当に変わっちゃって、うん、会社の中でもどうしちゃったのっていうようにね、言われたって言ってましたね、うん、そう
すごいですねそれね、
ええ、うん、で彼は今では私の仲間であるオントロジカルコーチ、うん、まあ、始めたばっかりですけど、うん、オントロジカルコーチになりました、
うん、あら会社辞めて
会社員だったのか、会社員やりながらですけどね、
でも潜在意識系って、まあ、よく聞くのは、うん、まあ、よくありますよね、潜在意識に絡んだコーチングってよくありますけど、はい
は
い、
うん、
潜在意識のね機能の一つにね、あの元に戻すっていう
そうそうそうそう
のが、ね、あるじゃないですか、うん、はい、その辺はどうなんですか。
そうですね、うん、よく潜在意識の書き換えとかね、
うんうん、
書き換えしますとか結構出てくるんですけど、
う
ん、
ありますよね、うん、
正直言って潜在意識なんてそんなに簡単に書き換えるもんじゃないし、書き換えようと思ったら何十年下手すればもう一生かかっても書き換えられないと思うんですよ、
うん、そうですよね、うん、
ですから私が思ってるのは、うん、潜在意識って書き換えるもんじゃなくって、
うん、
気づけばいいんじゃないかなと思ってるんですよ。こういう思いがあるんだったら、こういうことを思ってたんだ、こういうものの中にね秘めてたんだということを分かれば、分かるってことはその潜在意識がまあ顕在化するじゃないですか。そういうのを持ってるんだったら、そうすればそれが本当に自分日々の行動に対してマイナスに左右するんだったら、そこをね意識して気をつけていけば自然にね治っていくと思うんですよ。だから別に書き換える必要はないと思ってます。
そうですよね、うん、私もねなんかね書き換えるはね、
うん、
無理つっちゃあれだけど、そ
う
そ
う
そ
う、
うん、結構厳しいんじゃないかなと思ってて、はい、あれよく絵に例えると、うん、ね、氷山の、
そう、ね、
ね、うん、南極大陸 の、はいはい、陸地が 1% ぐらいで、
はいはいはい、
下の、
ね、水面下、ね、
水面下の氷が、うん、潜在意識だよって言って、うんうん、あんな膨大なものを、
はい、
コンピューターの上書き保存ポチみたいな感じで、うん、できたら苦労せんわと思う、
うんうん、そうそうそうなんですよ。だから一つ一つね、うん、まあ、全部じゃないしろ、うん、気づいていくことによって、
うん、
それが顕在化していくんで、
はいはいはい、
そこをちょっとね意識していくだけで、はい、行動とか変わっていくと思うんですよね、
うん、それが一番、うん、なんか健全な感じがしますね、
はい、そうですね、
うんうん、そんなに180度変わっちゃうんですね。
いや変わっちゃいますね、うん、
と
にかく、まあ、そこまで変わらないとしても、
うん、
もう表情がまるっきり変わっちゃいますから、
へ、
うん、である人は本当に楽しくて楽しくてしょうがないと、うん、このコーチングはね、
うん
うん、本当にその人はね本当にお医者さんなんですよ。しかも、うん、診療系の、
うん、
そのお医者さんが、うん、このコーチングが楽しくて楽しくてしょうがないって言ってるんで、
あら、
うん、
じゃあ元に戻ることなく、
そう、
なんか180度変わったまんまをキープして、うん、今もう活躍されていると。
そうですよ、元々ね、そのお医者さんとして、
うん、
その診療系の、
うん、
お医者さんとして活躍されている、ね、方だったんですけど、
うんうん、
このコーチング本当に面白いって言って、本当にモーツァルトが好きらしいんですけど、
はい、
初めてモーツァルトと同じぐらい楽しめるものができたってそんなことをおっしゃったんですよ。
すごいな、基準がモーツァルト
みたいな、
すごいんですけど、じゃあそういうんなオントロジカルコーチングっていうのは、
はい、
まあ、一番大至急こう必要とされている人っていうのは、まあ、どんな人になります？
大至急、
うん、まあ、こういう人に受けてほしいとか、う、ね、もうこの人はもう大至急、はい、受けてくださいみたいな
やっぱり自己肯定感の低い人、もう自分はダメだと、ね、思い込んじゃってる人、
うん、
あと他人と比べちゃう人かな。
まあね、あれもしょうがないよね、 それはね、
仕方ない、他人と比べてもしょうがないと思うんですけどね。
ありますけどね、なんかもう育ちの過程でそれはね、
そう、
そうなってちゃうからね、そう、
よくあるのがね、
うん、
お兄ちゃんとかね弟とかお姉ちゃん、うん、妹、うん、どっちかがで、うん、すごい出来が良くて、はいはい、比べられちゃってて、であのあんたなんあの、うん、お兄ちゃんに比べてからね、うん、何々君に何々ちゃんに比べて、うん、どの子のって言われて育った人は多分そうなっちゃうと思うんですよね。
それ辛いですよね、うん、兄弟でね同じ競技とかやってる人よくね有名な方いらっしゃいますけど、そうそうそうそう、うん、やっぱりねどっちかが方が成績良くてってなっちゃいますもんね、うんうん、
ただねあのそこだけ見ないでほしいと思ってるんですよね。
そうですね、
うんうん、違うもっともっともっと違う男他のところでねみんなね素晴らしいところ、うん、いっぱいもっとあるんですよ、
うん、
そこがちょっとねそこを見てほしいなと思ってるんですけど、うん、やっぱりね見えないんですよね。
そう大人の視点を変えることができるコーチング、うん、そうそう、
はい、
うん、そうですよね。だからよくね子供連れの親御さんの話、うんうん、聞こえてくるのはなんであんたできないのとか
そうそうそう
そうそういう、まあ、それもその 親の方が、うん、まあ、その人のまたさらに親から、うん、そういうことを言われてきてるからそれしか引き出しがないから
そうそう
引き出しがこう遺伝子みたいな感じで遺伝されていく感じなんでしょうけど、うん、
結局親御さんの価値観を子供に押し付けるってるだけなんですよ、
う
ん、
そうです
よね、だけど子供は子供は違う価値観を持ってたりとかね、うん、違う考えとか思いとか持ってるんで、うん、そこはねちょっと尊重してあげてほしいなと思ってるんですよね。
うん、
だから本当に、うん、あの、あれやっちゃダメ、これしちゃダメとか、うん、その、なんていうか、否定をね、うん、しないでほしいなと思ってるんですよ、子供に対して。
そうですね、うん、そこだけってずっと変わってこないですよね。なんかそこだけがずっと昭和以前のままだけ引き継がれてきている。
まあ、うん、仕方ないっちゃ仕方ないですけどね、うん、あの子育ての方法なんて誰も教えてもらってないんで、うん、結局自分が、うん、あの子供の時にね、うん、親から、うん、あの教育されてきた教育、
うん、
それしか知らないんですよね。
だ
から 参照枠って、
う
ん、まあちょっとね高知の専門用語になっちゃうんですけど参照枠が皆さんないんですよね、
うん、
だからちょっとそれを広げるために、うん、あのそのちょっとねそのオントロジカルだけじゃなくて子育ての支援っていうのもちょっとこれからね、うん、本格的にやっていきたいなと思ってるんですよね、うん、
なるほど、
うん、
あとはね占いもやられているってことですけど、はいはい、うん、占いはどんな占いなんですか。
あ、ね、まあ、皆さん知ってる四柱推命なんかは多分知ってらっしゃるかなと思うんですよね、うん、まあ、東洋的な生成術なんですけど、うん、それとあの多分これは知らない人の方が多いんじゃないか、ほとんどの方が知らないかなと思うんですけど、うん、ヘリオセントリック占星術っていう、はいはいはい、まあ、星読みの一種なんですけどね、はいはい、星占いの一つなんですけど、
はい、
一般的な星の占いとはちょっと違うんですよね。
うん、朝の情報番組に出てくる、うん、今日の占いとは違う、
はいはいはい、あれはね、ちょっと専門用語というかジオセントリックって言うんですよね、
は
あ、うん、セントリックっていうのはまあその名の通りあの中心って意味なんですけど、
は
あ、でジオっていうのは地球のことを言ってるんですよね、
はあは
あ、要は地球を中心として見ている、はあはあ、星、まあ星座ですよね、十二星座、
うんうん、
メインでやってると思うんですけど、うん、地球から見たその星座の位置によってその占いをしていくっていう感じなんです、
はあはあはあ、
でそれに対してヘリオっていうのは、うんうん、ヘリオって太陽って意味なんですけど、
はあはあ、
うん、太陽を中心として、うん、その星の位置を見ると、
うんうん、
だから結局要はあの昔あったその天動説か地動説とか、
はいはいはい、
あんなイメージですね、
はい、うん、あ、見方が違う、
そうそうそうそう、うんうんうん、だからどこに視点を置くかの違いだけなんですけど、
うん、
で、
うん、
そのヘリオの場合は、うん、その星座じゃなくって、うん、太陽系の惑星の星の位置、
はい、
うんうん、で見ていくっていう占星術なんですね。
それ、うん、その占いで分かることって何なんですか。
あ、結構いろんなことは分かってですね、うん、まあ、どういうね、
うん、
あの素質を持って生まれてるのかとか、
うんうん、
でどういうね使命を帯びているのかとか、うん、そんなことが分かったりしますね。
へ、はい、実際その、うん、お客さんというか、まあ、クライアントさんで、
はい、
多分受けられる方いらっしゃると思いますけど、
はい、
その占いをしてもらってなんかどういう反応があります？
うん、だいたいやるとですね、あ、そうそうそう、そういうとこあるある、うんうんうんっていうのにそんな感じですかね。はいはい。
ああ、じゃあそういう占いでまず自分自身を深掘りして、
うん、
そこにオントロジカルコーチングがくっついてくるっていう感じですか？
そうですね。まあ、うん、占いを、うん、まあ、入り口にした方が、うんうん、とっつきやすいのかなと思ってるんで。
あ、はあ、はあ、はあ。まあそうですよね、うん、まあ、やりやすいですよね。
で占いだとやっぱりね、
うんうん、
なんていうのかな、 統計学的なもんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、まあ、あの人によってね、あの何千種類とかあるんですけど、うん、それでもやっぱりね、あの数その、うん、種類っていうのはある程度決められちゃうんで、うん、でもっと深く知るためにはオントロジカルの方がいいかなと思ってるんで、うん、だから、うんうんうん、まあ、先生術でね、うん、まあ、だってちょっと、まあ、表面的なものをね、
うん、
見てもっと深いところで、うん、あのオントロジカルコーチングで見ていくっていう感じですかね。
なるほど、うん、じゃあそのオントロジカルコーチングっていうのを通して岸田さんは今後どうなりたいと、はい、どうありたいっていうのをお伺いしたいんですけど、
どうなりたいどうありたい、
うん
うんうんうん、どうなりたい、うん、そうね、うんうん、やっぱりね、子供たち元気にしていきたいと、うん、
はいはい、
でそのための入り口として大人を元気にしていきたい、
はいはい、
うん、そういう思いがあって、で、まあ、そのためにちょっとこういうねオントロジカルやる、うん、やれる人、うん、まだまだ100人いるかいかないかぐらいだと思うんですよ、日本の中でね。
あんま聞かないですもんね、うんうん、
なのでそういう仲間を増やしていきたいなっていうのと、うん、まあ、できることならあの全員、
うん
うん、みんなに受けていただきたいなと思ってます。
あ、もうじゃあ大募集、
大募集大募集です。
うん、はい、でどうありたいですか。
そうですね、
あり方として、
あり方としてはもう本当に、うん、なんていうかな、教えるっていうよりか、うん、みんないいものをね中に持ってるんで、うん、それに気づいてほしいって、だからそういうの、そういうね、うん、気づきを与えるね、うん、ちょっとお役に立ちたいなと、
はいはいはい、はい、うん、
思ってます。
なるほどね、じゃあそういうあり方を通して今後も活動を、
う
ん、
そうですね、
していくと、
はい、
はい、じゃあそこは期待していきましょう、
はい、
で、オントロジカルコーチング受けたい人はどうすれば受けれます。
あ、そうですね、うん、まあ、このね夢の種で岸田隼人っていうね、
うん、
私魂のマップっていう水曜日の夜8時からやってるんですけど、うん、はいはい、そちらの方にねご連絡いただいたりとか、うん、ね、パンちゃんのねちょっとうん、ご協力を得てね、
はい、
パンちゃんの番組でこれ聞いたよって、はいはいはい、で本当の力興味持ちましたっていうのを連絡いただければ、
はい、
まあ、ちょっとパンちゃん経由でね教えていただければ、はい、ご連絡差し上げようかなと思ってます、
はい、ああ、なるほど、じゃあ番組ホームページにですね、はい、お互いの番組ホームページ、水曜日の
水曜夜8時20時ですね、
20時、
うん、魂のマップっていう番組です、うん、
グリーンチャンネル、
グリーンチャンネル、
グリーンチャンネルで、はい、じゃあ番組ホームページに受けたいですと、うん、一言ご連絡いただくか、私のこの始まりの歌、
はい、
日曜朝6時グリーンチャンネルに受けたいですと、
はい、
うん、オントロジカルコーチングとちょっと入れていただかないと分からなくなるので、はい、一言入れていただいて、
はいはいはい、
いただければ、うん、まあ、おつなぎすることは可能ですよ、です、ね、ってことですね。
で、連絡先さえ分かればね、うん、こちらの方からご連絡差し上げて、うん、まずはね、オントロジカルコーチングってどういうものかっていうね、うん、まあ、ちょっと体験をねしてもらうから、うん、体験会、無料の体験会をねしていただこうかなと思ってますんで、
はいはいはい、はいはい、じゃあなんかこうね気になる方はですね、ぜひね問い合わせをしていただきたいなと思いますけれども、は
い、ぜひよろしくお願いします。
で、今後はなんかそのね、はい、うん、第一歩として何か創設するっていうふうにお伺いしてますけれども言って平気なのかな、うん、それは
あ、創設する、そうですね、今ちょっとまだまだちょっとそこまでたどり着いてないですけど、まあ、うん、一応仲間とね、同じ思いを持った仲間と、うん、まあ、ちょっとまだね、まだまだちょっと全国的にっていかないんですけど、うん、まあ、地域でね、うん、まあ、この神奈川県のね、
うん、
私住んでるの湘南の方なんで、湘南の地域の方で子育て支援をするようなね、
はい、
ちょっと団体の設立っていうのをちょっとやる準備をしているところです。
ああ、いいですね、
はい、
今ね子育て孤独だって言いますよね、
う
ん、
そう、う
ん、
ね、え、昔は本当に子供って地域で育てるっていうのが当たり前だったんですけど、う
ん、なんかね、隣近所のおじさん、うん、そうそうそう、おばさんとかでね、
大体ね、小学校の登校班の単位で、
うん、はい、
大体子供の顔を見れば何々さんちの何々くんで何々ちゃんだって大体皆さん分かってたじゃないですか、
うん、はいはいはい、
今変に個人主義になっちゃって、
はい、
子供の顔を見ても誰も分かんないとか、
はい、
下手すると隣に住んでる人が誰だか分かんないとかね、
うん、
ちょっと怖いなって思ってます。
近所だけど疑心暗鬼ですよね。
そう、
うん、
だからちょっとその辺もね、うん、変えていきたいなって思ってますね。
なるほど、うん、じゃあそれはね、まあ、そういう団体を設立準備中ということで、
はい、
じゃあ準備できたら教えてください。
はい、わかりました
アナウンスしていきますので、
はい、
で、まあ、ちょっとさっきもお話ありましたけど、うん、ご自身もラジオの番組を されているということで、
はい、
まあ、ちょっとお話にもありましたけど、
うん、
どんな番組なのかを改めて。
そうですね、
はい、
うん、やっぱりね、夢を忘れちゃった、うん、諦めちゃった人たちに、うん、もう一回ね、夢、うん、そういうものね、生きていただけるようなね、うん、そんなきっかけになるようなお話をしているような番組です。
一人喋りもあるし、
うん、ほとんどゲストさん呼んで、うん、まあ、私は一人喋りもいいんですけど、うん、まあ、いろんな方を呼んでね、うん、いろんな生き方があるんだよってことを知ってもらった方がいいかなと思ってるんで、
はいはいはい、
ゲストさんに話していただいて、
うん
うん、いろんなね、本当に、
うん、
昔はこうだったけどこういうきっかけがあってこういうふうに変わったんですみたいな話をね、結構していただいてるんで、
うん、
なんかの気づきになっていただければなと思って、
うん、なんかね、うん、そういうご自身の生き方のさっき参照枠って言葉ありましたけど、
はい、
まあ、参照枠って言ってしまえば引き出し、
うんうん、そうですね、
ってことなので、うん、その引き出しをなんか増やしてほしいというそんな感じですか。
そうですね、
うんうん、
そうするとね、あ、そう、私こんな夢あったんだ、あ、うん、こういう風にしたらこういう風に変わってったんだ、じゃあ私もチャンスあるかもしれないとかね、
うん
うん、そんな気づきになるかなと思って、うんうん、そういう思いでやってます。
なんかね、もっと自分自身をねプラスに捉えてほしい
です
よね。
もう可能性無限大なんでね、
うん
うん、子供じゃなくて大人でもね、
うんうん、よくね年を理由にね、
いや、形かけない
理由って人いますよ ね、私も年なんでとか、うん、もう40超えたらもう落ち着きなよとか言って、うん、落ち着くってなんじゃいとか言ってる人この間いましたけど
いやいや、だって私だってね、うん、このコーチング飛び込、うん、世界飛び込んで53歳からですからね、
う
ん、
お、今おいくつか聞いていいですか。
56です。まだ3年、
うん、
3年目ですね、
うんうんうん、でしかもだって心臓の病気で 3回生き返ってるわけでしょ
そうもうだってね、一応医学的にはもう本当に
死と
隣り合わせの、うん、で生きてるんでね、
うんうん、
でやりたいことやってますからね、
うんうん、なんかね、そういう我慢、私も結構我慢しちゃうタイプなんですよ、うんうん、長女だし、
はいはい、
おっしゃられてたように、うん、あなたはこうだからみたいなって言って親は泣くかもしれないけどでもそうだったから
うん、うん、
まあ、そのね気持ちもようわかるんですよ、
うんうんうん、
でやっぱりそのなんか意外とそういう人は自分に厳しい気がする。
そうね、うん
うん、だからその本当の長男長女として子供の一番上で立ってた人っていうのは、
う
ん、親の期待も背負いながらの
す
ごく自分に厳しくなって、うん、いろいろ我慢して、うん、南極の氷がとっても分厚くなったとちょっとはちょっと溶けないぞぐらいの感じになっちゃってて、まあ、もしかしたら今辛い思いをされてる方も ね、いるんじゃないかなと思って、うん、私すごい共感できるんですそこ、うん、
あ、まあね、親御さんもね悪気があって言ってるわけじゃないんですけどね、
ないんだけどね、うん、ないんだけどやっぱりね、
そう、その何気ない一言がね子供の人生を大きく左右しちゃうんですよね。
そういうことはありますよね、うん、はい、うーん、ということで、まあ、そろそろお時間になりましたので、
はい、
じゃあ、ね、水曜日の20時はいからでいいでしたっけ、魂のマップ、
はい、
ぜひともお聞きいただければと思いますので、はい、皆さん聞いてください、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日のゲストは、オントロジカルコーチングと夢の種のパーソナリティをされています岸田隼人さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて今回は岸田隼人さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。岸田さんと事前打ち合わせの時にもちょっと話したんですけど、まあ、よく子どもの未来のためにとか子どもの明るい未来を大人が作りましょう的なことをね、まあ、聞きますけど、まあ、それは別に否定する気はなくそれはそれでとってもいいことなんですけど、やっぱお話にもあった通り子どもの未来の前にまずは自分の未来なんじゃないかなって思います。自分の未来が明るくなったら子供の未来も明るくならないし、そういうなのでご自身の、ね、未来というのをちょっと考えてみるきっかけになればなと思います。ということで始まりの歌時間いっぱいとなりました。 See you next Sunday. バイバーイ。